一石の恋。一。どうも痛む。水落ちの中心を逸れて少し肋骨にかかっている。無双権之助から受けた情の痛みである。ふもとか上諏訪のあたりに足を止めて、丈太郎の姿を探し、お通の消息を知らねばならぬと思うのであったが、なんとなく気がさえない。彼は下諏訪まで足を伸ばした。下諏訪まで行けば湯がある。そう思ってから急にまっすぐに歩いたのである。湖畔の町は町屋千軒と言われていた。本陣の前の屋根のある風呂屋が一箇所見えたが、後ろは往来旗にあって、誰が入ろうと怪しむものはない。武蔵は着物を立ち木の枝にかけ、大小をくくりつけた。そして、露天風呂の一つに体をつけて、ああ、と、石を枕に目を塞いだ。今朝から皮袋のようにこわばっていた水落ちを、そうして湯の中で揉んでいると、眠くなるような心よさが血管をめぐってくる。日が傾きかけている。漁師の家でもあろうか。湖畔の家と家の間から見える水面には、茜色の薄もやが立って、それも皆湯のように感じられる。二三枚の畑を隔てたすぐそこの往来には、馬や人間や、車の行き交う物音が頻繁であった。と、その辺の油や荒物を売っているささやかな店先で、わらじを一足くれぬかと、将棋を借り受けて、足ごしらえを直している侍が言っているのである。噂はこの辺へも聞こえておろう。京都一乗寺の下がり末で、吉岡方の大勢を一身に受け、近頃では珍しい良い試合ぶりをした男だ。確かに通ったに違いないが、気がつかなかったかの。塩尻峠を越えると、間もなくから往来を聞いて歩いている例の武家であった。そのくせ、そうよくは知らないと見えて、問われたものから、服装や年頃などを反問されると、さあ、そのほどは、と、曖昧なのである。しかし、何の用があるのか、熱心は熱心で、そこでも見かけないという返事を聞くと、ひどく落胆して、なんとか会いたいものだが、と、わらじの尾をくくり終えても、まだ愚痴のように繰り返している。自分のことではないか。武蔵は畑越しに湯の中からその武家をとくと見ていた。旅焼けのしている皮膚、四十ぐらいな年配、浪人ではない下地である。傘の紐癖でそそけているのかもしれないが、小瓶の毛が荒く立って、これが戦場に立ったら、武者面のほども忍ばれる骨柄である。裸にしたら、鎧ずれや具足だこで鍛え抜かれている体だろうとも思われる。はて、覚えがないが。考えている間に、武家は立ち去ってしまった。吉岡の名を口にしたところから見て、ことによったら、吉岡の異弟ではあるまいかなどとも思ってみる。あれだけの門下のうちだ、気骨のある人間もいよう。関係をめぐらして復讐しようと付け狙っているものがないとは言えない。体を拭き衣服をつけて、武蔵がやがて往来へ姿を現すと、どこからか出てきた最善の武家が、お尋ね申すが、と、不意に彼の前に会釈して、しげしげと顔を見ながら言った。もしや孫公は、宮本殿ではござるまいか。 に。不審顔に武蔵がただうなずくと、彼を正したその武家は、いやあ、さてこそと、自分の肋間に外貨をあげて、またさもさも懐かしげに、とうとうお目にかかることができ、大慶至極。いや、何かしら、こたびの旅では、どこかでお目にかかれるような気持ちが、はじめからいたしておった、と、一人で喜んでいる。そして、武蔵が何を問う言いとまもなく、とにかく今夜はご迷惑でも、同宿願いたいと言い、さりとて、決して不審なものではござらぬ。こう申しては、おこのようなれど、いつも道中には、友の者十四五名は連れ、乗り換え馬の一頭も引かせて歩く身分の者でござる。念のため名乗り申すが、奥州青葉城の主、伊達政宗公の臣下で、石母田劇という者でござる、と付け足した。意に任せて伴われて行くと、劇は湖畔の本陣に泊まりを決め、通るとまず、風呂は、と自分で尋ねながらすぐ自分で打ち消して、いや、孫公はもう、露天風呂でお済みじゃな。では、失礼して、と、両装を解き、気軽に手ぬぐいを持って出て行ってしまう。面白そうな男ではある。しかし、武蔵には、まだわかっていない。一体、なんであんなに自分の後を尋ね、自分に親しみを持っているのか。お連れ様もお召し替えなさいませぬかと、宿の女が、土寺を出して彼へ進める。わしはいらぬ。都合によっては、ここへ泊まるか泊まらぬか、まだわからんのだから。おや、さようでございますか。開け放してある縁へ出て、武蔵は、ようやくくれてきた湖水へ瞳をやり、その瞳に、またふと、どうしたか、と、物思わしく、彼女の悲しむ時のまつげなどを描いていた。後ろで女中が膳を据えている物音が静かにする。やがて明かりが背から刺す。そして手すりの前のさざ波は見ているうちに濃乱から真っ暗になっていく。はてな、この道へ来たのは方角を取り違えたのではないか。お通はかどわかされたという。女をかどわかすほどな悪い奴が、こんな繁華な町へ差し掛かるわけはない。そんなことを考えたりしていると、耳に彼女の救いを呼ぶ声が聞こえるような気がする。何事も天意だと達観していながら、すぐいても立ってもいられない心地がしてくる。いや、どうも、大きに失礼をつかまつった。石も打撃が戻ってきた。さっさ、と、早速禅の前へ着座を進めたが、自分だけの土寺姿に気づいて、孫公もどうぞお着替えくだされい、と立って言う。それを武蔵も立って固辞して、常に、樹下石上の浮き伏しに慣れているに、寝るにもこのままの姿、歩くにもこのままの姿。それでなかなかくつろげもすれば、窮屈でもございませぬと答えると、いや、それよ、と劇は膝をたたいて、政宗公のお心がけは、行住座はやはりそこにござる。かくもあろうお人とは思っていたが、さすがは、と、明かりを横に受けている武蔵の顔を、穴の開くほど見とれているのだった。そして我に帰ると、いざ、お近づきに、と、杯を洗って、これからの世を心ゆくまで楽しもうとする者のように、陰銀に一献向ける。辞儀だけして手は膝に置いたまま、武蔵は初めて尋ねた。激怒の、 これは一体どうしたご好意でござりますか。路傍の拙者を追って、このお親しみは。三。改まって何のためにと、武蔵から聞かれると、劇は初めて自分の一人飲み込みに気づいたらしく、いや、なるほど、ご不信はごもっともじゃ。しかし、別段意味はないので、強いて何のために、路傍のそれがしが、路傍の孫公に、かくまでも親しみを持つかと問わるるならば、一言で申さば、惚れたのでござるよ、と言って、また、あははは、男が男に惚れたのでござるよ、と言い重ねる。石本劇は、これで十分自分の気持ちを説明したつもりらしいが、武蔵にとっては少しも説明されたことにはならない。男が男に惚れるということはありえよう。けれど、武蔵はまだ惚れるほどな男に会った経験がない。惚れるという対象に持つには、たくあんは少し怖すぎるし、光悦とは、住む世の中が隔たりすぎ、野牛石州祭となると、もうあまりに先が高すぎて、好きな人とも呼びかねる。かくて過去の地球を振り向いても、男が惚れる男などが、そうあるはずのものではない。それをこの石本劇は無造作に、あなたに惚れたと自分へ言う。お追証であろうか。そんなことを軽々しく言う男は、よほど軽薄と思ってもよい。けれど、劇の豪気な風貌から見ても、そんな軽薄なとではないことは、武蔵にもなんだかわかる気がするのである。そこで彼は、惚れたとおっしゃるのは、いかなる意味でございましょうか。いよいよ、真面目にこう問い直すと、劇はもう次に言う言葉を待っていたように。実は、一乗寺下がり松のお働きを伝え聞いて失礼ながら、今日まで見ぬ恋に憧れておったのじゃ。では、その頃京都にご逗留でございましたか。一月より上洛して三条の伊達屋敷におりましたのじゃ。あの一条寺の切り合いがあった翌日、何気なくいつも参る烏丸光弘卿を親方に訪ねて行くと、そこで様々な孫公の噂。親方は一度孫公とも会ったことがあると仰せられ、お年場や閲歴なども受けたまわって、いよいよ死母の思いに駆られ、どうかして一度会いたいものと念じていた願いかなって、こたびの下校に計らずも孫公がこの道を下っているということを、あの塩尻峠に書いておかれた立て札で承知したのでござる。立て札で。されば、習いの大蔵とかをお待ちになる由も、札に書いて道端の崖へ、立てて置かれたであろう。ああ、あれをご覧になられたのですか。武蔵はふと世の中の皮肉を覚えた。こっちで探し求めるものとは巡り合わずに、かえって思いがけない無縁の人にこうして探し当てられているとは。だが、劇の心を聞いてみれば、この人の忠情は、身にすぎてもったいない。三十三間堂の果たし合いといい、一乗寺の決戦といい、武蔵にとってはむしろ残機な痛みが多く、誇る気持ちなどは毛頭ないが、あの事件は相当世間の耳目を衝動して、噂の波を天下に広げているらしい。いや、それは面目ないことです。武蔵は心から言った。そして心から恥ずかしかった。こんな人に惚れられる資格など 自分にないと思うのであった。ところが劇は、百万石の伊達武士のうちにも、良い侍は随分いる。また、こう世間を歩いてみるに、剣の達人上手も少なくない。したが、孫弘のようなのは稀でござろう。末頼もしいというのは孫弘のような若者じゃ。まったくそれがしは惚れました。と、称揚してやまない。そしてまた。で、今夜はそれがしが一席の恋を遂げたわけ。ご迷惑でもどうか一献お過ごしあって、存分わがままを言ってもらいたいのじゃ、と手の杯を洗い直した。4。武蔵は心を開いて杯を受けた。そして例のごとくすぐ赤くなってしまう。雪国の侍は、みな酒が強うござるよ。政宗公がお強いので、優勝のもと弱卒なしで、と、石もだ劇はまだなかなか酔うほどに言っていない。酒を運ぶ女に幾度か火を切らせて、一つ今夜は飲み明かし、語り明かそうではないか。武蔵も腰を据えて、やりましょうと笑みを含め、劇殿は最前、カラス丸の親方へはよく参ると仰せられたが、光弘卿とご懇意でございますか。ご懇意というほどでもないが、主人の使いなどでしげしげ参るうちに、あのようにご気さくなので、いつの間にか慣れ慣れしゅう伺っておるので、本阿弥光悦殿のお引き合わせで、私も一度、柳町の扇屋でお目にかかりましたが、公家にも似合わぬ快活なご気性と見受けました。快活？それだけでござったかの、と劇は少しその表に不満らしく、もっと長く話してみたら、必ずあの君が抱いている情熱と知性でも、お感じになったであろうに。何分場所が有利でございましたゆえ。なるほど。それではあの君が世間を馬鹿している姿しかお見せなさるまい。ではあの方の本当の姿はどこにあるのですか。何気なく武蔵が問うと劇は座り直して言葉まで改め、憂いの中にあるのでござる、と言った。そしてなお、その憂いはまた、幕府の横暴にあるのでござりまする、と言い足した。湖水のゆるい波音の間に、しらじらと火は揺れていた。武蔵殿、孫弘は一体誰のために剣を磨こうとなされるか。こんな質問は受けたことがない。武蔵は率直に、自分のためにと答えた。劇は大きく、うん、それでいいとうなずいたが、またすぐ、その自分は誰のためにと畳みかける。それも自分のためか。まさか孫弘ほどな精進を持つ者が、小さな事故の栄達だけではご満足がなるまいが、話はこんな糸口から始まったのである。いや、むしろ劇がこんな糸口を自分で作って自分の話したい本心を開き出したと言った方が適切かもしれない。彼の話によると、今天下は家康の手に帰して一応、司会万人皆太平を称えているやに見えるが、一体本当に民のために幸福な世の中ができたろうか。北条、足利、織田、豊臣と長い間にわたっていつも虐げられてきたものは民と皇室である。皇室は利用され 民は値なき労力のみにこき使われ、両者の間にただ武家の繁栄だけを考えてきたのが、頼朝以後の武家制度を。それを習った今日の幕府制度ではあるまいか。信長はややその兵に気づき、大代理を造営してみせたり、秀吉も御用勢天皇の行幸を仰いだり、一般を賑わし楽しませる庶民の福祉政策を取ったりもしたが、家康の政策が本意とするところは、あくまで徳川家中心で、再び庶民の幸福も皇室も犠牲にして、幕府ばかり肥え太ってゆく戦王時代がやってくるのではなかろうかと、世の行く先が案じられる。それを案じている者は、天下の諸侯中でも、我が主君、伊達政宗公より他にはござらん。そして、公家では、烏丸光弘卿などで、と、石母田劇は言うのであった。五。自慢というものは、元より聞きづらいものだが、主人の自慢だけは聞いていても悪い気はしない。分けてこの石母田劇は主人自慢であるらしかった。今の諸侯の中で心から国を憂い、また皇室へも心からすぐな心を寄せている者は政宗を置いて誰もいないというのである。はあはあ。武蔵はただそううなずく。彼には正直なところ、そううなずくだけの知識しかなかった。関ヶ原の以後、天下の分布図は一変したが、世の中がだいぶ変わったなと思うだけで、秀頼方の大阪系大名がどう動こうとしているか、徳川系の諸侯が何を目論みつつあるか、島津や伊達などの惑星がその中にどう現存しているかなどという大きな時勢への目は改めて向けてみたこともないし、それらの常識は至って浅かった。それも加藤とか池田とか浅野福島などといえば、武蔵にも22歳の青年並みの観察は持っているが、伊達などというと、もう幕として、表高は64万石だが、内容は100万石以上もある、道の区の大半という以外、これぞという知識も持ち合わせていない。だから、ははあと、うなずくばかりで、時には疑い、時には、政宗とはそんな人物かと聞き入るのであった。劇は数々な霊障を挙げて、我が主人政宗は1年2回は必ず国内の産物を挙げて、近衛家の手より近中へ献上なされる。どんな戦乱の年でも、この伝権を怠られたことはござらぬ。こたび自分が都へ登ったのも、その、伝権の荷駄について上洛いたしたので、無事お役を果たしたので、帰り道だけ暇を賜って、一人見物がてら、仙台まで戻る途中でござる、と言い、また、諸侯のうちで城内に、定座の間をしつらえてあるのは、我が青葉城があるばかりでござろう。御所の改築の折、古材木をいただいて、遠く船で運んできたものとか申しまする。とはいえ、いとも質素なもので、主人は朝夕遠く行拝する部屋としているばかりでござるが、武家政道の歴史に鑑みて、一朝見るに見かねる傍上でも世に行われれば、いつ何時でも、朝廷方の御命を借りて、武家を相手に戦うお心を抱いておられるのじゃ。 劇はそう言ってなお、そうじゃ、こういうお話もある。それは朝鮮ごと会の時、と話し続ける。あの駅の檻には、小西加藤など、おのおのが巧妙争いして、いかがわしい聞こえもござったが、政宗公のお態度はどうであったか。朝鮮人中で背に日の丸の旗差し物を差して戦われたのは、政宗公お一人でござったぞよ。お家の御門もあるに、なぜにさような旗差し物をお持ちあるかと人が問われたとき、公はこう仰せられた。いやしくも海外に兵を引っ下げて参った政宗は、一伊達家の巧妙などで戦い申そうか。また、一大公のために働き申すのでもない。この日の丸の旗をふるさとの印と見て、身を捨て申す覚悟とお答えになったとか。武蔵は何しろ興味深く聞いていた。劇は杯を忘れている。六。酒が冷えた。劇は手をたたいて女を呼んだ。そしてなお酒を言いつけそうなので、武蔵は慌てて、もう十分です。私は湯漬けを頂戴いたしたい。固辞すると、何のまだと、劇は残り惜しげにつぶやいたが、相手の迷惑を思ったか、急に、では飯をもらおうか、と女へ言い直した。湯漬けを食べながらも劇は、まだしきりと主人自慢を話し続けている。中で武蔵が心を傾けさせられたものは、政宗公という一個の部変を中心として、伊達藩の者がこぞっていかに武士たるべきかと、武士の本分を、指導というものを磨き合っている風の盛んなことだった。今の社会に指導はあるかないかといえば、武士の起こった遠い時代から漠とした指導はあった。けれど、バクとしたまま、それは古い道徳となり、乱世の続くうちに、その道義も乱れ果てて、今では太刀を持つ人間の間に、かつての古い指導さえ見失われてしまっている。そしてただ、武士だ弓取りだという観念だけが、戦国の嵐とともに強まっているのみである。新しい時代は来つつあるが、新しい指導は立っていない。したがってその武士だ弓取りだと自負する者のうちには、しばしば伝婦や町人にも劣る下劣なのが見かけられる。もちろんそういう下劣なる武将は、自ら滅亡を招いては行くが、そうかといって真に指導を磨いて、自国の不況の根本として行こうと自覚しているほどな将は、まだ豊臣系や徳川系の諸侯を見渡しても、極めて少ないのではあるまいか。かつて。それは、姫路城の天守の一室へ、武蔵が沢庵のために、三年の間幽閉されて、日の目も見ずに、書物ばかり見ていたあの頃である。あのたくさんな池田家の蔵書の中に一冊の写本があったことを覚えている。それには、伏木庵様日曜終身館という題箋がついていた。伏木庵とは言うまでもなく上杉謙信のことである。書物の内容は、謙信が自身の日用の終身を書き並べて家臣へ示したものであった。それを読んで武蔵は謙信の日常生活を知るとともに、あの時代 越後の富国強兵な言われを知った。けれど、指導というものにまでは、まだ思い至らなかった。ところが今宵、石茂田劇の話をいろいろ聞いていると、政宗はその謙信にも劣らない人物と思われてくるのみでなく、伊達一般には、この乱魔の世の中にあって、いつの間にか幕府権力にも屈しない指導を生み、それを磨き合っている風が、ぼつぼつとしてここにある石茂田劇一人を見てもわかる気持ちがするのであった。いや、思わずそれがしばかり勝手なことを喋ったが、どうじゃな、武蔵殿。一度仙台へもお越しなさらぬか。主人は至って無造作なお方でござる。指導のある侍なら、浪人であろうと誰であろうと、起きやすくお会いなされる太刀じゃ。それがしからご推挙もいたそう。ぜひおいでなされ。ちょうどこうしたご縁の折、なんならばご道路を申してもよいが。膳を下げてから劇は熱心にこう進めたが、武蔵は一応考えた上でと答えて伏戸に別れた。別な部屋へ別れて枕についてからも武蔵は目が冴えていた。指導。じっとそこに思索を集めているうちに、彼は骨念とそれを事故の剣に帰り見て悟った。剣術。それではいけないのだ。剣道。あくまで剣は道でなければならない。謙信や政宗が唱えた指導には多分に軍律的なものがある。自分はそれを人間的な内容に深く高く突き極めていこう。小なる一個の人間というものが、どうすればその生命を託す自然と融合調和して天地の宇宙大と共に呼吸し、安立と立妙の境地へ達し得るか得ないか、行けるところまで行ってみよう。その完成を志していこう。剣を道と呼ぶところまで、この一心に徹してみることだ。そう心に決定をつかんでから、武蔵は深く眠りに落ちた。銭一。目を覚ますと武蔵はすぐ思い出す。お通はどうしたろう。また、丈太郎はどこを歩いているだろう。いやあ、昨夜は、と、朝の膳で石茂田劇と顔を合わせる。忘れるともなく話に紛れて、やがて旅籠を立ち出ると、この二人も中山道を横貫する旅人の流れの中に混じっていく。武蔵はその行き来の流れに、絶えず無意識のうちにも目を配っていた。似た人の後ろ姿にも、はっとして、もしや、とすぐそれかと思う。劇も気がついたのか、どなたかお連れでもお探しかの、と聞く。さればです、と、武蔵はかいつまんで訳を話し、江戸へ参るにしても、みちみち、その二人の安否を心がけて行きたいから、ここで別な道を取りたいと。それをしおに、やらいの礼を述べて別れかけた。劇は残念そうに、せっかく良い道連れと存じたが、それでは是非もござらん。したが、昨夜もくどくどお話ししたが、是非一度仙台の方へお越しください。かたじけのを存じます。おりもあらば、また。伊達の詩風を見ていただきたいのじゃ。さもなくば、三叉しぐれを聞くつもりでおざれ。歌も嫌ならば、 松島の風光をめでに渡らせられい。お待ち申すぞ。そう言って、一夜の友はスタスタと和田峠の方へ一足先に行ってしまった。なんとなく心惹かれる姿だった。そして武蔵は心の内で、いつか伊達の藩地を訪ねてみようとその時思った。その時代、こういう旅人に出会うことは武蔵ばかりでなかったろう。なぜならば、まだ明日をも知れぬ天下の風雲である。諸国の夕飯はしきりと人物を求めている。路傍から良い人物を見出していって、主君へ推挙することは家臣として大きな方向の一つだからであった。旦那、旦那。後ろで誰か呼びかける。一度和田の方へかかりながら、武蔵がまた足をめぐらして、下諏訪の入り口へ戻り、甲州街道と中山道の別れに立って、思案に暮れていると、その姿を見かけてきた宿場人足たちの声なのである。宿場人足といっても、荷持ちもあれば馬引きもあるし、これから和田へかけては上りなので、極めて原始的な山かごのかごかきもいる。何か、と武蔵は振り返った。その姿を武作法に目で撫で回しながら、人足たちは木造ガニのような腕を組んで近づいてきた。旦那、さっきからお連れを探している様子だが、お連れは別品ですかえ、それとも。お供でもおあんなさるかね。二。持たせる荷物もないし、かごを雇う気もない。武蔵はうるさく思って、いや、と首を振ったのみで、黙々と人足たちの群れを離れて歩みかけたが、彼自身まだ、西線か東線か、心に迷っている姿だった。一度は何事も天意に任せて自分は江戸表へと心に決めたが、やはり丈太郎をふと考え、お通の身を思うとそうもいかない。そうだ、今日一日だけでもこの付近を訪ねてみよう。もしそれでも知れなければ、ひとまず諦めて先へ立つとして。彼の考えが決まったとき、旦那、もしや何かお探しになることでもあるなら、どうせあっしらはこうして日向ぼっこして遊んでいるのでございますから、お指図なすっておくんなさいまし。また寄ってきた人足の一人が言うと、他の者も、駄賃なんざいくらくれとは申しません。一体お探しになっているのは、お女中でござんすか、ご老人ですかえ。あまり言うので、武蔵も、実はと、司祭を話して、誰かそんな少年と若い女を、この街道筋で見かけたものはないかと聞くと、さあ、と彼らは顔を見合わせ、誰もまだそんなお人は見かけねえようですが、なあにだな、こちとらが手分けをして、諏訪塩尻の参道にかけて探すとなりゃ、造作ありませんぜ。かどわかされた女子だって、道のねえところを越えて行くはずはなし。そこは、蛇の道は蛇ってもんで、聞き回るにも土地に明るいこちとらでなけりゃ、わからねえ穴がございますからね。なるほど。武蔵はうなずいた。大きにそれは理屈がある。土地にも不安ないな自分が、いたずらに歩いてみたり、焦燥するよりは、こういう輩を使えば、たちまち二人の消息はわかるかもしれない。では、頼む。一つその方たちの手で探してくれまいか。率直に言うと、人足たちは、用がすっと、一斉に引き受けてから、しばらくガヤガヤ手分けの評議をしていたが、 やがて一名の代表者が前へ出て、もみ手をしながら、ええ、旦那へ、えへへへ、まことに申しかねますが、何しろ裸商売、こちとらまだ朝飯も食べておりません。夕方までにゃ、きっとお尋ねのお人を突き止めますから、半日の日雇い賃と、わらじ銭とを、ちっとばかり、やっておくんなさいませんか。おう、元よりのこと。武蔵は当然に思って、貧しい路銀を数えてみたが、彼の要求する額には、その全部をはたいても足りなかった。武蔵は、金の貴重なことを、人よりも身に染みて知っている。なぜならば、孤独である。また、旅にばかり暮らしているから。しかし、武蔵はまた、金に執着を持ったことがない。それは、孤独の彼には、誰を扶養する責任もない。その身一つは、寺に宿り、野に伏し、時には、地器の清浄を恵まれ、なければ食べずにいても、そう通用には感じない。そのうちに、何とかなってきたのが、今日までの流浪生活の常であった。考えてみると、ここまで来た道中のついえも、一切お通が見てくれたのだった。お通は、カラスマル家から、莫大な路銀を恵まれ、それをもって、道中の経済をしていた上、武蔵へも、何がしかの金を分けて、お持ちになっていらっしゃいましと渡してくれたものだった。そのお通からもらった全部を武蔵は人足たちに皆渡して、これでよいかと言った。人足たちは手のひらへ銭を分け合って、ようがす、負けておきましょう。じゃあ旦那は諏訪明神の楼門でお待ちなすっていておくんなさい。晩までにゃ、きっと、良いお知らせをいたしますから、と、蜘蛛の子みたいに散らかっていった。三。八方人手を分けて探しているとはいえ、この一日を虚しく待っているのも知恵がないので、武蔵は武蔵で、高島の城下から諏訪一円を歩き暮らした。お通と上太郎の消息を尋ね歩いていると、武蔵はこうしてくれてゆく一日が惜しかった。彼の頭には絶えずこの辺の知性とか推理とか、また誰か聞こえた武術家などはいないかなどと、その方へしきりと心が動く。だが、その両方ともに大した収穫もなく、やがて黄昏頃、人足たちと約束した、諏訪明神の境内へ来てみると、楼門の辺にもまだ誰も来ている様子がない。ああ、疲れた。つぶやきながら彼は楼門の石段へどっかり腰を下ろした。気づかれというのか、こんなつぶやきがため息のように出ることはめったにない。誰も来ない。やや退屈を感じて広い境内を一巡りしてまた戻ってきた。まだ約束した人足は一人も見えていなかった。闇の中で時々カツカツと何か蹴るような響きがするので、武蔵は時々はっと我に返るような目を見張った。それが気にかかるらしく、楼門の石段を降りて深い木陰の中にある一棟の小屋を伺ってみると、その中には白い新芽がつながれているのだった。耳についた物音は新芽が床を蹴って暴れる音だった。ご浪人。なんじゃ。馬に会話をやっていた男が、武蔵の影を振り向いて尋ねた。なんぞ、鮭にご用事でもあるのか、 咎めるような目つきで言う。そこで武蔵が訳を話して、一応怪しいものでないことを弁明すると、白鳥を着ているその男は、あっはっはっは、あっはっはっは、腹を抱えて笑いやまないのである。むっとして武蔵が何を笑うかというと、その男はなお笑って、あんたはそんなことでよう旅ができなさるの。なんであの道中のハエみたいな悪人足が先に銭を取って正直に一日中そんなお人を探して歩いているものかというのであった。では手分けをして探すと言ったのは嘘であろうか。武蔵が正すと今度はむしろ気の毒になったようにその男も真顔になっていった。お前さんは騙されたのじゃ。道理で今日十人ばかりの人足が裏山の雑木林で昼間から車座になって酒を飲みながら博打などしておった。大方その連中であったかもしれぬ。それからその男はこの諏訪塩尻あたりの王冠で旅客が人足の悪手段に乗って路銀をせしめられるしばしばの実例をいくつも挙げて、渡る世間も同じことですよ。これからはよくご用心なさるがよい、と空になった貝羽桶を抱えてあなたへ行ってしまった。武蔵は呆然としていた。何か大きな未熟を事故に発見したような気持ちで。剣を持っては隙がないと自負している自身も、世渡りの俗世間に立ち混じる、無知の宿場人足にも翻弄される自分でしかなかった、と、明らかに世俗的な不鍛錬が分かってくる。仕方がない。武蔵はつぶやいた。悔しいとも思わないが、この未熟はやがて三軍を動かす兵法の上にも現れる未熟である。これからは謙虚になってもっと俗世間にも習おうと思う。そして彼はまた楼門の方へ足を返してきたが、ふと見ると自分の去った後へ来て誰か一人立っている。四。お、旦那。楼門の前で辺りを見回していたその人影は、武蔵の姿を見つけると、石段を降りてきて、お探しになっているお人の一方だけわかりましたから、お知らせに参りましたんで、と言った。え？武蔵はむしろ意外な顔をして、よく見ると、それは、今朝半日の打賃をやって、八方へ手分けして走らせた宿場人足のうちの一人であった。たった今、騙されたのだと、新芽小屋の前で笑われてきただけに、武蔵は意外だったのである。同時に彼は、自分から半日の打賃と逆手を、詐取した十幾人もの人間が世間に満ちてはいるが、世間の全部が詐欺師ではないと分かって、それがまず嬉しかった。一方が分かったとは、丈太郎という少年の方か、お通の方が知れたのか。その丈太郎っていう子を連れている、習いの大蔵さんの足取りが分かったのでございます。そうか。武蔵はそれだけでもほっと心の一面が明るくなった。正直者の人足はこう話した。今朝、太刀をせしめた仲間の手合いは、もとよりそんなものを探すつもりは毛頭ないので、皆仕事を怠けて博打にふけっているが、自分だけはご事情を聞いてお気の毒と思い、一人で塩尻から瀬場まで行って 立てば立てばの仲間に尋ね歩いてみると、お女中衆の消息はさっぱり知れないが、習いの大蔵さんなら、つい今日の昼ごろ、諏訪を通って和田の山越えにかかっていったということを、中敷きをした旗小屋の女中から聞きました、というのである。よく知らせてくれた。武蔵はこの人足の正直と功労に対して、逆代を報いたいと思ったが、懐に手を当ててみると、老銀は皆他のずるい連中に取られてしまったので、考えてみると今夜の飯代しか残っていない。でも何かやりたいと彼はなお考えた。しかし身につけているもので値のあるものなどは何一つもない。彼はついに今夜は食べずにしのぐと決めて、一度の飯代にと残しておいたわずかな銭を革巾着の底を払って、皆その男に与えてしまった。ありがとうございます。正直者は当然なことをして過分な礼にあったので、銭を額に押しいただくとホクホクして立ち去った。もう一個の銭もない。武蔵は無意識のうちに銭の後ろ姿を見送っていた。与えながら与えた後はちょっと途方に暮れた気持ちになった。スキバラはもう幽谷からしきりに迫っていたのでもあるし。けれどあの銭があの正直者に持ち帰られれば自分の空腹を満たす以上、何か良いことに使われるに違いない。それからあの男は正直に報われることを知って、明日もまた街道へ出て、他の旅人へも正直に働くだろう。そうだ。この辺で一宿の軒場を借りて朝を待つより、これから和田峠を越えて先へ行ったという、習いの大蔵と丈太郎に追いつこう。今夜のうち和田を越えておけば、明日はどこかでその人と丈太郎に出会うかもしれない。武蔵はたちまち思い立って、やがて諏訪の宿場を出外れ、久しぶりに暗い道を一人スタスタと夜旅の味を踏みしめていった。五。一人夜を歩む。武蔵は好きだった。これは彼の孤独な生来から来るものかもしれない。自分の踏む足音を数え、耳に天空の声を聞いて、真っ暗な夜道を黙々と歩いていると、すべてを忘れて楽しいのであった。人中の賑やかな中にいると、彼の魂はなぜか一人寂しくなる。寂しい闇を一人行くときは、その反対に彼の心はいつも賑わしい。なぜならば、そこでは、人中では心の表に現れない様々な実相が浮かんでくるからである。世俗のあらゆるものが冷静に考えられるとともに、自分の姿までが自分から離れて赤の他人を見るように、冷静に見ることができた。お、火が見える。しかし、行けども行けども闇の夜道にふと一つの火を見出すと、やはり武蔵も、ほっと思う。人の住む日。我に帰った彼の心は、人恋しさや懐かしさに震えるほどだった。もうその矛盾を自分に問うているいとまもなく、焚き火を焚いているらしい。夜露に濡れたたもとを少し乾かしてもらおう。ああ、腹も空いた。 冷えがゆなどあらば、無心して、と、足は、おのずとその日へ向かって急いでいる。もう夜中であろう。諏訪を出たのは良いだったが、落合川の谷橋を越えてからは、ほとんど山道ばかりだった。一の峠は越えたが、まだ先に和田の大峠と大門峠が星空に重なっている。その二つの山の尾根と流れ合っている広い沢のあたりに、ぽちっと火が見えたのである。近づいてみると、たった一軒の立場茶屋だった。ひさしの先には、馬つなぎと呼ぶ棒食いが四五本打ち込んであり、この山中のしかも深夜にまだ客があるのか、土間のうちからパチパチと火のはぜる音に混じって、そやな人声が漏れてくる。さて、と、当惑した顔つきで、武蔵はその軒場に立ち迷った。ただの百姓屋か、木こりの小屋でもあれば、暫時の休息も頼めるし、冷えがゆの無心ぐらいは聞いてもくれるであろうが、旅人を相手に商売している茶店では、一杯の茶も茶代を置かずに立つわけにはいかない。どう考えても、金はもう一枚のビタも持っていないのだ。しかし、暖かそうな煙に混じって漏れる煮物の匂いは、彼の上を強く思い出させて、もう到底去り得ないほどだった。そうだ、司祭を言って、あれでも、一般の値の代わりに取ってもらおう。そう思いついた抵当の品というのは、背に負っている武者修行包みの中の一品だった。ごめん。彼がそこへ入るまでには、以上のような当惑やら苦心の挙句であったが、中でガヤガヤ言っていた連中には、全く唐突な姿だったに違いない。びっくりしたようにみな黙ってしまった。そして彼の姿をいぶかしげに見守った。土間の真ん中に大きな自在がかかっている。土足のまま囲めるように、炉は土へ掘ってあり、鍋には獅子の肉と大根がふつふつ煮えていた。それを魚に樽や将棋へ腰掛けて、酒壺を肺へ突っ込みながら茶碗を回していた信師邸の客が三人。親父が後ろ向きのまま今漬物か何か刻みながらその客たちとバカ話でもしていたらしい。なんだ。親父に代わってそう言ったのは中でも目の鋭い五分酒焼きの男だ。六。獅子汁の匂いや、この矢の暖かい火の気に包まれると、武蔵の気活はもう一時も忍べなくなった。居合わせた信師邸の男が何か言ったが、それに答えもせず、ずっと通って空いている将棋の隅を閉め、親父、湯漬けでもよい。早く飯を支度してくれい。亭主は冷や飯と獅子汁を運んできて、夜通しで峠をお越えなされますか。うん、夜旅じゃ。武蔵はもう箸を取っている。獅子汁の二杯目を取って、今日の昼間、習いの大蔵という者が一名のわらべを連れて峠を越えて行かなかったであろうか。さあ、存じませんな。当時殿や他の衆のうちで、そんな旅のものを見かけたものはございませんか。親父が土間炉の鍋越しに尋ねると、首を寄せて、継ぎ合ったり囁いたりしていた三名は、知らねえ。にべもなく皆顔を振った。 武蔵は満腹して一碗の湯を飲み干し、体も温まるとともに、さて食事の値が気がかりになった。最初に訳を告げて、それからにすればよかったが、他に三名の客が飲んでいるし、慈悲を請うつもりでもないので、先に腹をこしらえてしまったが、もし亭主が聞き入れてくれなかったらどうしよう。その時には刀の口外でもと思い決めて、親父、誠に相すまぬ頼みだが、実は帳目を一銭も持ち合わせておらん。と申しても、無心を頼むわけではない。この方が持ち合わせておる品物を、その値として取っておいてくれまいか。言うと案外来やすく、ええ、よろしゅうござりますとも。したが、そのお品とは何でございますな。観音像じゃ。え、そんなものを。いや、何がしの策というような品ではない。拙者が旅のつれづれに、梅の古木へ小刀彫りで彫った小さい座像の観世音。一般の値には足らぬかもしれぬが、まあ、見てくれい。背に負っている武者修行包みの結び目を解きかけると、炉の向こう側にいる三名の信士たちは、杯を忘れて皆武蔵の手を凝視していた。武蔵は包みを膝に乗せた。それは、岩皮の小よりに渋を引いた一種の糸で袋のように編んだものである。武者修行して歩く者は、皆その袋へ大事なものを押し込めて追っているが、武蔵の包みの中には、今彼の言った木彫りの観音と一枚の肌着と貧しい文房具しか入っていなかった。網袋の一方を持って、武蔵はそれを振り動かした。すると、中からずしりと土間へ転がったものがある。いや、これは茶屋の親父とまた、炉の向こう側にいた三名の口から出た声だった。武蔵は自分の足元へ目を落としたまま、ただ唖然たる顔でしかない。金の包みである。慶長小判や銀や金色の金がそこらまで散らばった。誰の金と武蔵は思った。四人もそう疑っているらしく、息を呑んで土間の金へ目を奪われていた。武蔵はもう一度武者修行袋を振ってみた。すると、金の上へさらにまた一通の書面がこぼれた。七。怪しみながら開いてみると、それは石本打撃の置き手紙であった。それもたった一行、当座のご費用になさるべくそろ、劇、としか書いてない。けれど、少なからぬ金である。この一行が何を言っているか、武蔵にはわかる気もする。要するにこれは、伊達政宗ばかりでなく、諸国の大名がやっている一つの政策である。武威の人材を常に召し抱えておくことは難しい。しかし、時代の風雲はいよいよ、ウイな人材を要望している。関ヶ原崩れの不老人は、炉端に満ちて、禄をあさり歩いているが、さて、これはという人材は極めてない。あればたちまち、家の子老頭の厄介者付きでも、何百国何千国の公禄で、すぐ売れ口がついてしまう。いざ戦という日でも、集まる増兵はいくらでも集まるが、求めてもたやすく来ないような人物を今は各藩で血眼に探しているのだ。そして これはと思う人物には何らかの方法で必ず恩恵を売っておく。あるいは木計を結んでおく。その大物どころでは大阪城の秀頼が後藤又兵衛に捨て淵をやっていることは天下の周知である。九度山に引きこもっている真田幸村へ年ごとに大阪城からどれほどな金銀が仕送りされているかくらいなことは関東の家康でも調べ上げているところであろう。官居している侘び浪人にそんな生活費のいるはずはない。しかし、幸村の手からその金銀はまた、零細な幾千人の生活費になってゆくのである。そこには、戦のある日まで遊んで暮らしているたくさんな人間が町に隠れていることは言うまでもない。一乗寺下がり松の噂から後を追いかけてきた伊達家の臣下がすぐ武蔵の人物に触手を動かしたことは当然すぎる。すでにこの金が明らかに劇の底意を証拠立てていると見て間違いはない。困った金である。使えば恩を買う。なければ。そうだ、金を見たから惑うのではないか。なければないでも済むものを。武蔵はそう思って足元に落ちている金を拾い集め、元通りに武者修行袋へ包み込んで。では亭主、これを飯の城に取っておいてくれい。自分の鉄錆に彫った木彫りの観世音をそこへ出すと、茶店の親父は今度は甚だしく不平顔で、いけませんよ旦那、こりゃお断りしますべ、と手を出さない。武蔵がなぜと言うと、なぜって、旦那は今持ち合わせが一文もねえとおっしゃるから、観音様でもいいと言ったのじゃが、見ればないどころか持て余しているほど、お金を持ってござっしゃるではねえか。どうか、そんなに見せびらかさねえで、お金で払っておくんなさいまし。最前から酒の酔いを覚まして固唾を飲んでいた三名の信士は、親父の講義をもっともだというように、後ろでうなずいていた。八。自分の金ではないというような弁解をしてみるのも、この場合は愚の至りである。そうか。では仕方がない。武蔵はやむなく、一個の銀片を出して、親父の手に渡した。はて、釣りがないが、旦那様、もっと細かいお帳目でくださいませ。武蔵はまた金を調べてみた。しかし、包みは形状小判と、それが一番小さくて安い銀片であった。釣りはいらぬ。茶代にとっておくがいい。それはどうも、と親父は急に打って変わる。もう手をつけた金なので、武蔵はそれを腹巻きへ巻いた。そして、茶店の親父から嫌われた木彫りの観音像を元のように武者修行袋に入れて背中へ背負う。まあ、当たっていかっしゃれ、と親父は薪をくべたしたが、武蔵はそれをしように外へ出た。夜はまだ深い。けれど腹ごしらえもまずできた。夜明けまでにこの和田峠から大門峠まで踏破してしまおうと思う。昼ならばこの辺りの高原は尺投げや林道や薄雪草も数あるらしいが、夜はただ病として真綿のような露が地を張っているばかり。花といえば空こそ 星のお花畑とも見える。おーい。立場茶屋を離れて、およそ20丁も来た頃である。今の旦那、お忘れ物をなされたぞよ。さっき茶店に居合わせた信士邸のうちの一人であった。そばへかけてきて、早いお足だの。あんたが出て行ってからしばらくしてから気づいたのじゃ。このお金はあんたのものじゃろうが。手のひらに一粒の銀片を乗せて武蔵に見せ、それを返そうと追いかけてきたのだという。いや、それは自分のものではあるまいと武蔵は言ったが、信士邸の男はかぶりを振って、確かにあなたが金包みを落としたとき、この一片が土間の隅へ転がったものに違いないと押し戻してくる。数えて持っている金ではないので、そう言われてみると、そうかもしれないと、武蔵は思うほかなかった。で、礼を言って、それをたもとに収めたが、武蔵は、この男の正直な行為が、なぜか少しも自分の感激に触れないことに気づいた。失礼じゃが、あんたは武道を、誰に学びなされた。用が済んでからも、男はいらぬ話を仕掛けて、脇へついて歩く。それもおかしい。我流ですよ、と武蔵は投げっぱなしな語調で言う。わしも今は山にこもってこんな技をしておるが、以前は侍でな。はあはあ。さっき居合わせた者も、皆そうじゃ。光亮も時を得ざれば、虚しく淵に潜むでな。皆木こりをしたり、この山で薬草取りなどしてたつきを立てているが、時至れば、八の木の佐野源左衛門じゃないが、この山形な一腰に、ボロ鎧をまとっても、なはる大名の陣馬を借りて、日頃の腕を、振るうつもりじゃが、大阪型ですか、関東型でございますか。どっちでもいい。まずやはり旗色を見て加わらぬと、一生を棒に振るからな。はっはっはは、大きに。武蔵はまるで相手にしない。なるべく足も大股に努めてみたが、男もそれについて大股になるので何の甲斐もない。そしてなお気になることには自分の左側へと男は好んで寄り添ってくるのだった。これは心ある者は最も忌むところの抜き打ちを仕掛ける時の姿勢である。9だが、武蔵は凶暴な道連れの狙っているその左側をわざと開けて甘んじて相手に伺わせておいた。どうじゃな、修行者。もし嫌でなかったら、俺たちの住まいへ来て今夜は泊まって行かないか。この和田峠の先には大門峠がある。夜明けまでに越えると言うても、道慣れない者には、どうして大変だ。これから先は、道も険しくなるばかりだし。ありがとう存じます。お言葉に甘えて、止めていただきましょうかな。そうするがいい、そうするがいい。だが、何ももてなしはないぜ。もとより、体さえ横たえれば、それでいいのでございます。して、お住まいは、この谷道から左の方へ5、6丁ほど登ったところさ。えらい山中にお住まいですな。さっきも言った通り、時節の来るまで夜から隠れて薬草取りをしたり、漁師の技を真似たりして、あの者たちと三人して暮らしているのじゃ。そういえば、あとのお二人はどうなされましたか？まだ縦場で飲んでいるじゃろう。いつも あそこで飲むと酔いつぶれて小屋まで担いで行く役が俺と決まっているが、今夜は面倒なので置いてきた。おっと、修行者。そこの崖を降りるとすぐ谷川の河原だ。危ないから気をつけろよ。向こうへ渡るのですか。うん。その流れの狭いところの丸木橋を渡って、谷川伝いに左へ登っていく。と、男は低い崖の途中に立ち止まっている様子だった。武蔵は振り向きもしない。そして丸木橋を渡りかけていた。崖の中途からポンと飛んだ男は、いきなり武蔵の乗っている丸木橋の端に手をかけて、彼の姿を激流の中へ振り落とそうとして持ち上げたが、何をすると川の中の声にぎょっとして首を上げた。武蔵の足は橋を離れて、しぶきの中の岩の上に石霊が止まったように立っていた。あ、放り出した丸木橋の端が白いしぶきを途端に散らした。その水玉の傘が地まで落ちないうちに川中の石霊はパッと飛んで帰って、いわゆる抜く手も見せない間髪に高地にたけたその卑怯者を切り殴った。こんな場合、武蔵は切った死骸には目もくれなかった。死骸がまだよろめいているうちに、彼の剣はもう次の何者かを待っている。彼の髪はわしの逆毛のように立って、万山皆敵と見る者のようであった。果たして、ガーンと、谷間の裂けるような音が渓流の向こう側からとどろいた。言うまでもなく猟銃の弾である。弾はまさしく武蔵のあった位置をピュンと通り抜け、後ろの崖土の中へ潜った。弾が土の中へ入った後から武蔵も同じところへ倒れた。そして対岸の沢を見ていると、ホタルの火みたいな赤いものがチラチラする。二つの人影がそろそろと川べりまで這い出してくる。一足先にメイドへ立った卑怯者は、後の二人の仲間は建場の居酒屋で飲みつぶれていると嘘を言ったが、先へ回って待ち伏せの手ぐすね引いていたのである。それも、武蔵の考えていた通りであった。漁師だとか薬取りだとか言っていたのはもちろん嘘で、この山に救う賊であることは疑ってみるまでもない。けれどさっき、時節が来るまでと、みちみち言った言葉は本当であろう。どんな盗賊でも、子孫まで盗賊でやっていこうと考えている者は一人もあるまい。乱世の方便としての世渡りに、諸国には今、山賊と野盗と死闘が急激に増えつつある。そして、いざ天下の合戦となると、これが皆、一角のサビやりとボロ鎧を担いで陣狩りして、真人間に生き返るのだ。ただ、惜しいかな、この手合いは、雪の日、客に梅を炊いて、時節を待ちながらも、時節を度外している、瓦解はないのである。